いや、どうも、こんにちは、こんばんは。ゆとり教育が生んだ老廃物こと、まあ、じじいの品格でございますけども、いかがお過ごしでございましょうか。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。毎週更新は言うてるんですけどもね、またちょっと開きましたね。いや、ちょっともう、毎週は、不可能ですね。ちょっとできるできないというよりも、もう不可能ですね。これはもう、そういう領域に達しました。もう毎週は無理ですよ、こんなもの。まあ、これぐらいがちょうどいいんちゃいます？ねえ、これ。2週に1回ぐらいがこれいいんですよ、絶対に。ああ、そういうことでございまして。ねえ、僕の一番大好きな乃木坂ちゃんの話しましょうよね、やっぱり。ねえ、やっぱ一番いいんですから、乃木坂ちゃんが。ということで、あれやりましょう。前回から始まりました、あのコーナー。ジジイの品格のフォークソング部的乃木坂曲、解説！乃木坂、フォーク、ちょっともう、名前がまだ決まらないんですよね。まあ、とにかく、高校時代フォークソング部やったジジイの品格僕が、乃木坂曲を解説するというコーナーですね。フォークソング部的解釈を持って、乃木坂に近づく、一歩でも近づくコーナーでございますけども、お便りをいただいたんで、ガチコーンと呼んでいきたいなと思います。3月26日火曜日、歴代ラジラーのアシスタントで乃木坂卒業以外で番組を降板するのってサトリカだけなんだよね。どういうこと？フォークソング部曲解説はコウモリをでお願いします。いただきました。ありがとうございます。ラジラーサンデーですね。ねえ、これ。ラジラーサンデーのサドリカちゃんがもう辞めはるんですか？卒業ですか？そうですか。そうですね、サドリカちゃん。卒業してないですもんね、乃木坂。けど、これってあれじゃないんですか？わからないですけど、3年とかで、2年、3年で卒業みたいなのあるんちゃいます？そういう、裏設定というか。学校みたいにやっぱ3年卒業説があるんちゃうかなと今思いました。どうです？姫ちゃんとかも3年ぐらいで卒業したんちゃいます？とか、桃子さんとか、みなみちゃんとかも、なんやかんや3年ぐらいちゃうんですかね。で、サドリカちゃんも3年ぐらいちゃうんかな。桃子さんとかだってみなみちゃん卒業ってもう3年ぐらい前でしょ？ 2 年か、3年かね。で、これだから3年定年説というか、3年定年、3年卒業説、学校説。ラジラーは学校だ。ラジラー学校説。っていう、藤森さん留年説もあるし、いろんな説が飛び交ってるというか、もう説だらけですね。ちょっとラジラーはわからない。聞いてないからなんせ。なんせ聞いてないですね、ラジラーを。もう全然聞いてないから、ちょっともう僕が、なんかね、何かを言えるもんじゃないですけども、今も鬼って言ってるんですかね、リスナーのこと。鬼祭りは開催されてるんでしょうかね、これは。とか、あとあれよ、マイアンでしたっけ、アスカちゃんでしたっけね、ラジライン出たことないみたいな話なかったでしたっけ。あれ、なんで、どっちでしたっけ、どっちかが、もしくは二人ともラジラに出ず卒業したみたいな。あれだってほぼ全員参加みたいなやつでしょ。乃木坂の脳みたいなやつでしょ、ほぼ。乃木坂なら絶対出ないとあかんみたいな番組やけども、出ずして終わる。なんでなんでしょうか。いや、不思議。謎、どっちでしたっけね、マイアンかアスカちゃんかね、ラジラ、出てくれよみたいな、藤森さん言うてましたけども。アスカちゃん出たんかな、最後は。ラジラ。謎でございますけども。まあまあまあまあ。これはいいんですよ。謎、なんでなんでしょうかね。忙しいですもんね。まあなんでというよりも。忙しいからが答えでしょうね。日曜の夜は忙しいよ。うん、忙しい忙しい。じゃなくてですね、ここの最後の部分ですよ。このお便りの。ね、フォークソング部的解説は、コウモリをでお願いしますというここでございますけども、前回ですか？前回はポビパッパパで、今回はコウモリを の解説をいたしたいなと思うんですけども、まずその前に秋元康さんの作詞パターンがまあいくつかあると思うんですけども、その一つがまあこのコウモリをパターン、一見なんかコウモリをでなんか奇抜なタイトルですけども、まあこのコウモリの性質とか特徴をまあ恋愛にちょっと絡めて、まあ何かしらの意味を持たせるみたいな作詞パターン、まあだからあれですよね、インフルエンサーがまさにそうですね。当時そんな全くメジャーな言葉でもなかったインフルエンサー、今やもう一般名詞でありますけども、まあインフルエンサーとはこういう言葉ですよみたいな、とにかく何か秋元さんからの豆知識というか豆知識じゃないですけども、まあ、なんかなんて言うんですかね、こじつけというか言葉悪いですね、こじつけは。でもまあ、でもこじつけですね。そう、やっぱ一見関係ないものを関係あるように見せるこじつけソング、豆知識こじつけソングですね、パターン A。 まあこのパターン A なんですよ、このコウモリは。でまあちなみにパターン B が、弱者男性ぶっ刺しソングですね。僕らみたいな弱者男性が、うん、うじうじしてる僕、あの子に声かけたいなみたいな、なんかとにかく僕らみたいな弱者をつぶたてる歌もう結構多いですね、ここ最近は。まあそんな感じで、とにかくもうパターンがいっぱいあるんですよね。もうパターン O ぐらいまであるかもしれない、パターン O まで、パターン O とか P とか A、 もういっぱい、とにかく多種多様な歌詞パターンで僕らを魅了してくれる秋元康さんでございますけども、まあその中でも今回はパターン A ですね、意味こじつけ豆知識披露ソングでございますけども、これってその男女のね、人間関係、あまり見えない人間関係と、まあ、暗闇が見える、まあ、暗闇でも移動できるコウモリ、超音波を飛ばしてですね、超音波を飛ばしてその音の帰りで、聴覚が異常に発達してるから、その音の帰りでなんかその場所が立体的に見えるみたいなやつですよね、コウモリは。だからまあ見えないものも見えちゃうコウモリ、僕らの関係見てくれよコウモリよっていうことでございますけども、まあだからそこに引っ掛けてるわけですよね。まあ端的に言ったらそういうことなんですよ、コウモリはそれに過ぎないというか。けどやっぱこれって結構2番がキーな気するんですけどね、この歌って。コウモリ用のやっぱ2番でね、超音波を飛ばしてとか単語出てくるから、乃木坂の歌ってライブってね、結構やっぱ1番で終わっちゃうんで、2番をやらないから、やっぱ2番聞かないとあんまり理解はできない歌やなとも改めて思いましたね、僕は。まあそんなコウモリ用でございますけども、こっからは僕の邪推と言いましょうか、月刊ムー的解釈を持って喋りたいなと思うんですけども、まあオカルト雑誌ですね、月刊ムー。僕多分これ秋元康さんの結構本音というか心情が吐露されている歌なのかもしれないなと思ってまして、このコウモリよってガールズルールに入ってるんですよね。ガールズルールに収録されている曲で、まあセンターと言ったら言わずと知れた、あ、ガールズルールのねセンターと言ったらマイアンでございますけども、今まで生駒ちゃんがね4作連続とかでセンターやって乃木坂の顔みたいな感じで活動していましたけども、こっからこうグッと、まあ、やっぱある種のバグジーに出てマイアンセンターという舵を切ったわけでございますけども、やっぱその未来がちょっと怖かったのかもしれないですね、秋元康さんは。やっぱ未来も見えないものでございますから、やっぱそれも一個乗っかってるのかもしれないですし、このガールズルールの次がバレてたんですよね、そう、堀ちゃんセンター2期生加入なんですよね、だからここで、でそれもかかってるのかもしれない。とにかくやっぱ未来が見えない、未来が怖いみたいな、どうなる乃木坂みたいなのが含まれているような気するんですよね、僕は。まあやっぱ人間ピンチになると藁にもすがるみたいな言いますけど、秋元康さんはコウモリにもすがりたかったのではないかなと、そんな気がしてならない、コウモリよでございましたね。これ言っちゃいんですから。ね、もう言っちゃいんですからね。まあこんな感じで、僕自身の品格が、フォークソング部的解釈と、月刊ムー的ね、ヨタ話で、ヨタ話は嘘ですね。それは月刊ムーにめっちゃ失礼。ヨタ話じゃないですけども、まあファンタジーを持って、 乃木坂局を解説したいなと思いますので、何かあればお便り、くださいませということで、乃木坂工事中話しましょうよね。やっぱり本当にね、これがもうメインイベントみたいなもんでございますから、今回話す乃木坂工事中のテーマは B 級特技発表会。 B 級特技発表会ですね。まああまりこう大々的にやるもんではないですけども、こんなんできますよみたいな紹介するコーナーで、まあバナナマンがそれをいるかいらんかジャッジするみたいな、企画でございましたけども、今週がもう本当に、ただでこれ見ていいんすかって、この有料級ね、もうペイパービューですよね。あれこそペイパービューと呼べる、映像でございました。よかった。まあ、いろんなメンバーがね、いろんな特技披露しましたけども、まあやっぱり遠藤さくらちゃんでしょ、遠作ちゃんがお菓子キャッチしてましたけども、可愛かったじゃないですか、あれね。お菓子ポーンと開けて食べるみたいなやつ、ようあるやつでございますけども、まあそのバナナマンがこれもっと距離あって、誰かが投げたものをこうキャッチして食べたらいいんちゃうみたいなやつで、久保ちゃんがマシュマロ投げてましたけども、で遠作ちゃんがこう食べようとしたけどもキャッチ失敗みたいな、まあ、感じでございましたけど、あれもう一回見てほしい皆様。その久保ちゃんが投げたマシュマロを遠作ちゃんが微調整みたいな感じでちょっと首動かしちゃったんですよね。でキャッチ失敗みたいな感じでございましたけど、あれ多分動かんでもその場で口開けてたら入るぐらいのミラクルショットというか、久保ちゃんの正確無比なボールコントロールが光ってたんですよね。あんな繊細なピッチングができるのかと、久保ちゃん。やっぱりね、伊達に乃木坂野球部みたいな名乗ってるだけはあって、信じられへん。だってあんなマシュマロですよ、皆様。あんなだって軽くて、形もちょっといびつなものを投げるって結構無理よ。やのに久保ちゃんはやっぱ投げれる、あんななんか針の糸を通すかのような、信じられへん繊細なピッチング。いやこれはちょっともう期待できますね。次の始球式ですか、5月か6月に楽天戦でまたやるんでしょ、久保ちゃんが。仕上がってますね、ちょっと肩が。ちょっと今年の久保ちゃんは違うぞと思いましたね。4月の段階、まあ3月か、3月の段階でもあれでございますから、これ本番もとんでもない投球見れますよ皆様。これも今から予約とか、予約というかなんかもうチケット取った方がいいよ、久保ちゃんの。もう外角低め、ズボーン行くよあれ。誰も打たれへんよ。打っても全部なんかゴロ、内野ゴロみたいな。圧倒的ピッチング、制球力見せるよ。久保ちゃんのやっぱ制球力ですよね、やっぱ。いやもう楽天の球場って何でしたっけ、まあ、ね、球場のなんか年間シート買おうかなと思いましたもん、僕あれ見て。もう、久保ちゃんの投球見たさに、年間シートも勝てそうになりましたけども。いや、よかったですね、久保ちゃんは。ね、去年でしたっけ ?WBC で、山本由伸投手からなんかピッチングを教わるみたいなのありましたけど、惜しいよ、守ってましたね、やっぱ久保ちゃんは。あの投球、球筋見たら、ああ、投げ込んでるなというのが分かりましたね。あの山本投手の教え通りの、トレーニング方法やってるなっていうのが本当よく分かる。ピッチングでございました。これはねいいんですよ。今もほんと来る日も来る日も来たる日に向けてやっぱ肩作ってますよ、久保ちゃんは。うん、遠投とかやってるんちゃう、100メーターぐらい。ほんと外野で外野遠投とかみたいなやってるなっていうのはよくわかる。じゃないとあんな無理ですから、あマシュマロ投げなんて不可能でございますから。これはだからほんと努力の結晶、始球式カツモック。カツモクセオってことでございますけどもね。まあまあまあまあまあまあ。いや、それで、この遠作ちゃんの特技ですよ。お菓子キャッチ必要ないみたいな、バナナマンが札上げてましたけども、いや、あれは必要なんですよ。ちょっと、この、いや、だってあっこまで遠作ちゃんが失敗したときに、あたたあたた惜しいみたいな。テンション高ぶってましたでしょ。すごい、こう、エキサイトしてるというか、気持ちを前面に出している遠作ちゃんも見れないんですよ。 それをやっぱ必要ないとあんな無限に扱うのは、これちょっとバナナマン、ほんと、これはもう、抗議ですね、僕からの、本当に。必要です、あれは。あんな遠作ちゃん見れないんでね、必要かなと思いましたけども。そうっすね、そんな感じ。あとはそうですね、あとはまあ、柴田ちゃんのね、風船早く膨らませるも良かったですね。やっぱり、バナナマンは必要ないってあげてましたけど、その柴田さん的には、その一呼吸目がすごいんですよみたいな、やっぱいいですね、あれは。なんか、可愛いじゃないですか、これ。ねえ。いやいやいや。で、やっぱ良かったんが、そのバナナマン的に、やっぱあれよそでやったら、柴田が怪我するでみたいな。柴田ちゃんがなんか滑った感じになっちゃうから、やらん方がいいよみたいな、とか、まあ、具体的なアドバイスみたいな結構各メンバーにしてたのが印象的でしたね。そう、割と本気でメンバーのことを考えてるあのバナナマンの二人も良かったですね。まあ、そうですね。僕から言えることは本当もう、バランスボールぐらいでかい風船膨らました方がいいんちゃうかなと思いましたね。本当もう、顔、真紫になるぐらいの、見てられへんぐらいの、でか風船。僕はまあ見たくないですね、嘘でございますけども。あとはそうですね、井上凪ちゃんのね、ありました、でかい拍手大きな拍手という特技、良かったですね。あのまあ確かにでかい拍手でしたね、あれでかくてなんかゆっくりな拍手、ちょっとみたいな、なんかほんまなんかデスゲーム勝ち抜いたものに送る拍手みたいな、主催者がやるような拍手しましたけども、風格ありましたね、井上凪ちゃん可愛かったんですよね。ほんとデスゲーム勝ち抜いたものに送る3時の拍手だから、まあ見繰りとかで流行るんちゃいます、井上凪ちゃんレーンで諸君おめでとうみたいな言いながら拍手してくださいみたいな、デカ拍手希望する人これは多いでしょう。あ、やりそうですね、俺はやってるね、みんなやってるよ、諸君おめでとうリクエストやってるなと思いました。可愛いですね、井上凪ちゃんは可愛い。あとはまあ、ゆみきちゃんの階段もありましたね。ゆみきちゃんの階段はまあ面白かったですね、面白すぎ。そうですね、途中でバナナマンの日村さんがこいつやばみたいな、やっぱこいつ呼ばれしたのが良かったですね。なんていうか、あまり見ない感じというか、ね、やっぱ結構バナナマンはそういうの丁寧にやられる方という印象ですけどもね、ちゃんと名前とか、名前ちゃん呼びの中、やっぱ、ゆみきちゃんだけもうこいつ、その、何でしたっけ、日向坂で会いましょうの、その、ね、若林さんとかがよく、森本マリーさんにね、こいつ呼ばれするけど、まさにあれでしたね。もうなんか、こいつ枠。こいつ枠に入りましたね、ゆみきちゃんも。これはいいんですよ。これはめでたいですね。うん、すごい。もう、赤飯炊こうかな思いましたもん、僕、本当に。それぐらいめでたいなと思いました。うん、あとは、そう、ですね。まあ、長い言われてて、でも、これで全部、やらな、面白さは伝わらんよな、みたいなバナナマン言うて、テロップで、これでもカットしましたみたいなテロップ流れてましたけど、いや、あれちょ、ぜひね、ディレクターズカット版みたいなの流してほしいですね、ゆみきちゃんの前編、ノーカットバージョン、怪談話。いや、ぜひ見たいなと思いましたし、なんか、考察したくなりませんでした、あの話。だから、とにかくわけわからなすぎて、何回も聞いてみても、なんか、理解が追いつかない不思議な話でしたね、あの怪談話。まあ、やっぱ怖いっていうのは、やっぱいろんなジャンルがありますから、結構幅広いもんでございますから。やっぱその中でも本当、あれも怖い話でしたよね、なんか。シンプル怖いではない何か、また別の怖い話。なんかさ、とにかく最後の、目が覚めたら、自分の下半身が、池に半分使ってたみたいな言ってましたけど、イメージ不可能ですもんね。いや、誰一人これを、今の文言を想像できないんですよ。 いや、これはもうまさに文学、入文学でございましたね。新感覚でございました。よかったですね。あとは、ヨダちゃんのやっぱ、手長フクロザルでしたっけ？猿の鳴き声。ああみたいなやつ。やっぱヨダちゃんのその着眼点というか、そのね、長年この、乃木坂工事中のやっぱ、屋台骨やってきただけあるなと思いましたね。抜群のバラエティ能力、出てましたね。だってあんなんね、やっぱその、フクロテナガザルの映像を見して、ヨダちゃんが、あーって言ったらもう、バカウケみたいな、やっぱあの図式というか、計算でやってるのか、本能でやってるのか、ヨダちゃんがやっぱ、とにかくすごいセンス、見せつけてましたね。もうバナナマンもね、大喜びのフクロテナガザルでございましたけども、ヨダちゃんが良かったですね。で、やっぱ、向井さんがちょっと渋い反応でしたね、玉ねぎ切っても涙が出ないみたいな特技披露してましたけど、あんなね、もうザクザク切り、超至近距離で玉ねぎ切っても涙が出ないみたいな。ね、結構狂気じみた玉ねぎカッティング見せましたけども、ちょっと酷評でしたね、あれ。なんであんな、いや、僕は面白かった、楽しかったなと思ったんですけども、ちょっとバナナマンの点数が伸び悩んだと言いましょうか。いや、あれもよそでやったら怪我するみたいに言ってましたけど、ちょっと、いやー、なんか、いやーと思いましたね、あれは。まあ、その、確かに、料理人の人とかでどうなんですかね、玉ねぎ。まあ、多分もちろん涙出ないから、すごくないみたいなことなんですかね。バナナマン的には。まあまあまあまあまあ、わからない。その点数の内訳みたいなものはもう考えてもわからないことでございますけども。いや、僕は良かったですよ。向井さんは良かったなと思いますけども。あとはあれですね、小川彩ちゃんの、片手だけがじゃんけん勝ち続けるみたいな特技披露しましたけど。いや、あれ結構僕できますね、あれ。片手じゃんけん、勝ち続けるやつ。で、小川彩ちゃんが、まあ、この特技をダンススクールで学んだみたいな、マスターしたみたいな言ってましたけど、その、ダンスステップ踏みながら、あのじゃんけんをやるみたいなレッスンをしてたみたいな、なかなか先進的なダンススクールですね、これは。まだね、日本未上陸というか、やっぱ千葉は進んでますね。すごい。いや、ものすごい嫌味な感じになっていますけども。いや、とにかくなんか、もう一歩二歩先行ってますよ。ダンスステップしながらちょっと脳トレもやるみたいな。この、一石二鳥みたいなのをやってる。すごいですね。いや、これはもうとんでもないダンススクールかもしれない。その千葉の。千葉ですよね。小川彩ちゃん。だから千葉のほんとどっかのダンススクール。いや、僕も学びたいですね。多分、あれができるからドラムも叩けるんでしょうね、そういう。小川彩ちゃんは。ね、ドラムも、右手左で別の動きしますから。とかね、足も別のリズムで踏まんとダメみたいなありますから。だから、このダンススクールが、まあ、やっぱ普通ダンススクールってダンスだけ、まあ、もしくはなんかちょっと歌って踊れるみたいな、が限界かなと思いましたけど、やっぱこの千葉のダンススクールはさらに脳トレみたいな。まあ脳トレというか、多分楽器的なリズムの取り方を学びましょうみたいな。とにかくまあリズム感を養うためにあれやってると思うんですけど、いやー、ちょっとね、僕らの想像の先行ってますよ。何ですか、そういう沖縄アクターズスクールとかありますけどね、そういう有名なダンススクール。安室奈美恵さんとか、何ですか、三浦大知さんとか。ね、広島アクターズスクールみたいな、ありますけどね、パフュームとか、ヒメタンですか？ヒメタンも行ってたみたいな。これ、千葉アクターズスクールもあるんですよ、皆様。これは、まだ表には出てないですけども、このアクターズスクール系列店、隠しアクターズスクールというか、ホームページには載ってないですけど、これ絶対系列店というか、系列店というか、これ近いんで、近いというかもう接見しますよ。もう気ぃつけば芸能界は、千葉アフターズスクール出身ですみたいな。溢れ返ってるよ。もう、みんなじゃんけんできるよ。片手じゃんけんできますみたいな特技で。もう古いね、歌って踊れるのは、さらに楽器。もう、令和の今は、 楽器もできてなんぼなんですよね、もうエンターテイナーって。もう本当に大変な世の中ですよ。当たり前、歌って踊って当たり前。やっぱかつ楽器もできてやなーっていうことですね。いや可愛かったですね、小川彩ちゃん。とにかく可愛かった、ね、これができんかったらもう終わりですみたいな発言も良かったですね。あとあれですね、松尾美優ちゃんの絵文字というか顔文字ですね、顔文字のモノマネめちゃくちゃ可愛かったですね。あれなんか僕的にあれがあの松尾美優ちゃんのモノマネが一番こう B 級感とはこれだみたいな気がしましたね。なんか今っぽさもあるし、なんか B 級感もある、このなんかハイブリッド感はいいですね。一番なんか使えそうというか、即戦力っぽいなと思いましたね。そう、とにかくやっぱあの子の松尾ちゃんのへの字顔が可愛すぎましたね。か、なんですかあれ。ねえ、着眼点がほんと一番僕はいいなと思いましたね。可愛かった。ほぼほぼマスターしましたね。ね、他にもなんか汗みたいな顔文字も披露しましたし、ですし、あの子、モノマネもめちゃくちゃうまいですしね、やっぱ。メンバーモノマネね。いや、だからその、あのなんか着眼点とメンバーモノマネの器用さがありゃ、もうなんか、手はずは整ったというか、もう松尾美優ちゃんの時代は、もう来てるというか、来るしかないというか、価値格というか、松尾美優ちゃんがとにかくいいですね、今。今年一番来るかもしれない気配がしますね。松尾美優ちゃん良かったですね。あとは、たまちゃんも良かったですね。徳川15代を、まあ、なんか調子良かったら言えるみたいな。可愛いじゃないですか、やっぱあれね。ね、こうやっぱ久しぶりに見たらまた可愛くなってましたね、坂口珠美さんは。いいですね、たまちゃん可愛いんですよ。ちょっとね、後半の方言えなかったが、あれですけども、やっぱあの日は調子悪かった日なんでしょうね。ちょっとダメな日、気圧がね、気圧の関係もあるかもしれない。可愛かったですね。で、こっから、乃木坂特技ナンバーワン決定戦でございましたね。まあ、特技被った人が、まあ、対決して、優勝、勝った人が、まあ、その特技を名乗れるみたいな、企画コーナーが始まりましたけども。まあ、剣玉も良かったですけども。あ、剣玉のね、やっぱ向井さんが、緊急飛び入り参戦しましたけど、まあ、向井さん的にはもうこれは A 級やから、私の A 級やから、ま、かかわなかったみたいな言ってましたけども。まあ、結果ぶっちぎり優勝しましたけど、まあなんか、と、で、その後得意気になんかもう、なんか、玉持って、その持ち手をブンブン、ブンブン回してたのが可愛かったですね。なんか、ああ、ほんまに得意やねんやろな、みたいな。ええー。得意気な感じ、可愛かったで、じゃないですか。いいですね、これは。とかまあ、伊予木真央ちゃんもね、今年から、剣玉始めたみたいな言うてましたけど、いいですね。やっぱ今年から剣玉デビューなんですよ。いよきちゃんは。紫色のね、乃木坂カラーでやっちゃうよ、みたいな。可愛いんですよ、これが。いいですね、やっぱ。まあ、井上なぎちゃんもそうですし、筒井あやめちゃんもそうですけど、やっぱ、あの、若さで、剣玉やってるっていうのはめちゃくちゃなんか、可愛いですね。あの古風な遊びをしてるっていうのは、ねえ、いいですね。なんですか、その日向坂がね、 YouTube で幼少期、ラブ&ベリー遊んでみたのを今やってみたみたいなのをあげるよりもやっぱもう剣玉だ、剣玉でやる、剣玉乃木坂とは剣玉であると言い切れるぐらいやっぱいいですね。これはこの対比というか剣玉ヨーヨーでもなく剣玉、いや、これはもう一番いいんですね。やっぱもう剣玉にしてほしいな。なんか、6期生ですか？オーディションも、剣玉マストぐらい。剣玉というオーディション、歌唱披露とか、ね、ダンス審査の中は剣玉がもう必須科目であってもいいのではないかなとも思いますね、僕は。それぐらいやっぱいいですね、剣玉って。うん。素晴らしい感じでございますけども、あとはあれですね、瞬き。 瞬き選手権もありましたけども、ここでのやっぱセミヤレイちゃんがまた輝いてましたね。この、いやまあ負けん気ですよね。負けん気であり、やっぱ負けキャラ。で、久保ちゃんには絶対負けたくなかったっていう、ある、言える根性。このバラエティにおける勝負師としての要素。すべてが揃ってますね、あの子。いや、だからこれもなんか、いつか勝った日のカタルシスと言いましょうか。ブワーっていう高ぶりは、もう期待しかないですね。もう今全力で振ってるというか、伏線張ってる状態とも言える。いいですね、セミヤレイちゃん。だから本当、何回も言いますけど、やっぱ帰国子女やからできるんでしょうね。やっぱあの、久保ちゃんには負けたくない発言。が、ほんまのヤンキーしか言えないんですよ。もう、根性あるやつしか、あれを言えるっていうのは、本当やっぱ文化圏が違う感じじゃないと言えないんですよね。やっぱセミヤちゃんが負けた時ほんまに悲しがってるのがいいですね。悔しがってる。あんないじけれるんやっていうぐらい。バラエティであっこまでいじけれる人間はもうほんと珍しいよ。もう国で保護せなあかんぐらい珍しい存在でございますから、天然記念物ぐらいもうレアなんで、いいですね、セミヤレイちゃんは。けどやっぱ僕ちょっと、物申したいことがありまして、ね、あの回で玉ねぎ切ってた向井さんがなぜ参加してなかったのか。やっぱり、あの子も玉ねぎ切りながら、ノーまばたきでしたよ、皆様。優勝候補、もう2冠取れてたんですよ、あの子。剣玉とまばたきで。久保ちゃん超えれたんですけども、何かこれは忖度というか何か圧力みたいなものを感じましたね。見えざる力みたいなものを僕は感じました。都合が悪いんですかね、向井さんが取れば。いや、これはちょっと断固としてこれは言っていかないといけない。向井さんも参加させるべき。ね、結構、乃木坂内での舞台やってる子とか、女優系みたいなのがやってましたけども、ヨダちゃんとかね、チャレンジしましたけど、向井さんもね、こじこじやってるんで、全然資格あるんでね、こっちも。こじこじよ、実写版舞台の。実写舞台版。こじこじ主演なんですから、こじこじも入れたってくれよ、これ。ねえ、これ。まあ、粘りの小川彩ちゃんも可愛かったですね、あやが。粘りに粘ってましたね、ほんと土俵際いっぱいで。我慢してるの可愛かったですね。よかった。ぐらいでございますか。あとは3文字シールドですね。デンちゃんの。これまたエピソードが良かったですね。その見繰りで、いつも3文字シートリを仕掛けてくる人がおって、まあ、その人と3文字シートリしてたら自分が強いということに気がついたみたいな、あのやっぱ、ね、ファンを巻き込んだあのエピソード。まあなんかファンとの二人三脚感みたいなのが出てて良かったですね。すごい美しいエピソードだなと思いましたね。美しいというかまあいいエピソードだなと思いました。嬉しいでしょうね。だからずっと仕掛けてた人。三文字シートリ仕掛けてた人。すっごいな、いいな。いいなって思いましたね。まあ確かに強かったですね。デンちゃんは三文字シートリがもう何人抜きっていうぐらい、もうだいぶ乃木坂でもダイジェストながら勝ってましたね、デンちゃんが。いや、だからこっからまたデンちゃんの見繰りレーンが、ね、大盛り上がりになるんちゃいます？我こそはと、あれを見て勝てるでしょみたいな人間がいっぱい出てくるでしょ。いや、これ、ここまで計算つくやったら怖いですね、デンちゃん。あれをテレビでやることによって、みたいな。見繰りレーンが、ブーストかかるな、みたいな。だって、しりとりですから、結構、剣使わなダメでしょ。1枚とかじゃやっぱ心もとない2枚3枚4枚と使わざるを得ないみたいな。いや、まあそこまで考えてないですよ、デンちゃんは。ただやっぱシンプルに強いよっていうのをこう見したかったんですよ。やっぱサスケですから、やっぱデンちゃんはサスケの人でございますから、やっぱドラゴングライダーの練習せんのダメいや、そういうわけでもないですけど、デンちゃんはサスケの人なんで、本当にサスケしかないんですよ、デンちゃんには。もう公園でね、またこうアクロバットサスケを習得するのダメなんですよ。あのパルクールの佐藤さんから学んだ、アグレッシブサスケで今年もまた チャレンジするんですからね、これは。そんな感じでございましたね、乃木坂工事中は。以上でございました。ありがとうございました。ってことで、お便り読みたと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているお便りのテーマが、愛されマーヤと嫌われじじですね。どうやったら僕が和田マーヤさんのように愛されマーヤになれるのか、その方法、秘訣を募集しているのでございますけども、まあ基本、ブログですね、ブログのコメント欄から送っていただければなと思います。やっぱブログのコメント欄が本当にもう最高なんですから。何ですか今もう、X がどうとか、スレッズがどうとか、ブルースカイでしたっけ、新しい SNS が乱立してる中、やっぱ今信じられるものはもうブログなんですよ。ブログのコメント欄だけ。あれが文字数制限もないですしね。送り放題。本当に。まあですので、本当この春は、この春というか今年は、もうブログのコメント欄が一番盛り上がるのではないかなと思いますね。どの SNS よりも。もういっちゃん優れてるんですから、ブログのコメント欄。よろしくお願いします。ということで、お便り読みたいと思います。こっから読みますか。3月29日金曜日、二子ブラクダを召喚。読んだお便りと読めてないお便り、ちゃんとチェックしておけよ。お前のその空っぽの首の上に乗っかってるカボチャでは記憶できへんやろ、ボーゲー。飛ばしてるお便りが多すぎるんじゃ、カス取り上げました。ありがとうございます。そうですね。まあ、僕がちょっとお便りを紹介しきれてないことに対するお便りでございますけども、何ですか、首の上のカボチャでは記憶できへんやろっていう、まあね、なんかこう、アメリカンジョークかのような文言で僕をやじってますけども、そうですね。だからちょっとこれはもう君と僕との真剣勝負ですね。じゃあこれはこっからは、読めてないお便り、僕がどれだけ読めるかっていうのをこう証明したいよ。僕の首の上は、本当にもう人間だ。飾りじゃないのよ、頭はってことよ、ジジイの。それをこう見せつける時間にしたいなと思いますね、じゃあこっからは。いや、ここまでやっぱ本気出すことないよ、ジジイが。この何年間。そういう覚悟を持ってちょっとこっから聞いてほしいですね、ちょっとジジイも。やっちゃうよってことで。ねえ、もう君と僕との真剣勝負で君が見届け人だってことで。よろしくお願いしますよってことで次読みたいと思いまーす。3月29日金曜日、野球ボールマン、上層部から即興ソングを封印されたと思ったらすぐに新たに即興怪談漫談という独自のジャンルを生み出してしまう化け物、弓木直25歳といただきました。ありがとうございまーす。これだからあれですね、その B 級特技披露で披露していたあの階段をチンキンでもちょっとやっちゃうよみたいな回がありましたね、前回ですかね、ありましたけども、すごかったですね、ちょっとチンキンの弓木ちゃんがね、階段弓木ちゃんが、いやあれですよね、その弓木ちゃん的に階段のポイントは、まあ、緩急をつけることみたいなんで、弓木ちゃんがそのクライマックスっぽいところで、おい何なんだよこれ、どういうことなんだよ、なんだなんだなんだみたいな、パニックになるみたいなが面白かったですね。ちょっと早口になって、あれめちゃくちゃ面白可愛かったですね。ね、あの、酒井さんも指摘してましたけど、そればっかりやなみたいな。いいですね。弓木ちゃんの本当も、新境地開拓してましたね。いや、ね、やっぱあの、どっかで聞いたことあるそのタクシーの話とか、学校の階段とかを、ゆみきちゃん風にアレンジしましたけど、すごい面白かったな、あの回は。確かにまあ、歌ネタが封印されてね。まあ、怪談話始まりましたけども、改めてその運営がなぜストップしたんですかね、歌ネタを。まあ確かに僕も1年ぐらい前かな、ゆみきちゃんの歌ネタが、まあとんでもない勢いで消費されている、もうほぼ毎週、ゆみきちゃんの歌ネタが乱発している時期があって、いや、ちょっとこれはあまりにも縮小気味になってるから、もう半年に一回ぐらいでいいんちゃうかなっていう話をしたと思うんですけども。で、今週、まあ、最新回のチンキンは、梅沢みなみちゃんがゲスト来てたんですけども、そこでまだ弓木ちゃんの即興ソングを久しぶりにやろうみたいな流れで、弓木ちゃんがめちゃくちゃ拒否してたんですよね。そう。絶対あかんみたいな。 運営ストップかけられてるみたいな言うてましたけど、いや相当上の人間に言われてたんでしょうね、やったらあかんっていうのを。それってやっぱ何年なんでしょうか、やっぱ乃木坂全体に響くからみたいなことなんですかね、のあの弓木ちゃんの即興ソングは。いや、なんか謎、なんかあっこまで圧力をかけるものでもないかなと、ないかなと思うんですけど、いやまあでも面白かったですね、今回の梅沢みなみちゃん会は。結構弓木ちゃんがね、牙を剥くというか、弓木ちゃんが攻撃するターンみたいなのがあって面白かったですね、暴露するみたいな。いや、いいですね。弓木ちゃんが。あの、梅ピオのことを年上やと思ってたのが一番良かったですね。なんかシンプルに。同い年なのに。いや、あっこの下りが僕は一番好きでしたね。そんな感じでございましたね。ありがとうございました。次、読みたいなと思います。4月7日日曜日、見探り探り。もう2週間も空いてるけど、ジジイさんどうしたんかな？心配やな。我舐めとったらいでまうぞ。ドタマ勝ち割るぞ。2週間遅れのうだ話を聞かされる身にもなってくれよ。今週から金曜ラビットのシーズンレギュラーは菅原小吉やぞ。まあ、そつなくこなしてくれるかな、といただきました。ありがとうございます。もうこのポッドキャストはもう2週に1回、各週放送、各週配信になりました。はい。もう、工事中も前半後半、いっぺん喋るタイプになりました。よろしくお願いしますってことで。ラビットシーズンレギュラー次は、菅原ちゃんですか。はぁ、菅原さん。いや、これ考えたいですね、みんなで。いや、僕的に、坂口珠美さんとかいいんちゃうかなと思うんですけどね。なんかああいう、ちょっと、ええ加減な感じも出せれる子が、ラビット行った方がいいんちゃうかなと思いましたね。まあ。あまり僕は菅原さんを知らないんで、なんとも言えないですね。いや、これだから、君は誰がいいっていう、なんかね、アンケートじゃないけど、聞きたいですね。いやー、とかまあ、梅ピューとかね、シンプル。梅沢みなみちゃんも強そうですね、ラビット。ね、なんか3期生もっとバンバン出てほしいなと思いますね。誰が出てましたっけ ?3 期生って、ラビット。久保ちゃんだけですか？ねえ、久保ちゃん。日向坂とかも出ないんですかね？長らく出てない感じですけど。日向坂もね、見たいなと思いますけども。まあ、小吉。楽しみ、金曜ですか？もう月曜とかじゃないんですね、乃木坂は。坂道枠はなんか月曜、火曜みたいなイメージありましたけど。金曜ですか。いや、もう弓木ちゃんからですね。もう弓木ちゃんから金曜になりましたね、乃木坂は。楽しみだ、これは。見ないといけない、また。今週からですか。見ましょう！おい、見るぞそういう感じでございますね。ありがとうございました。次、読みたいなと思います。タイムマシーンのデリッシュキッチン。2月の毎週木曜は堀美央なジジイ。チェックしろよな、といただきました。ありがとうございます。タイムマシーン3号さんのあれですね。お料理番組ですね、YouTube の。堀ちゃんゲスト会ありましたね。多分これは喋ってないですね。もう2月のお便りでございますけども。いや、拝見しましたよ。さすがに、やっぱり2期生ウォッチャーとして、これは、やっぱまあ、堀ちゃんが見れるんでね、堀ちゃんの料理してる堀ちゃんが。まあ、結構むちゃくちゃな話ありましたね、その、千原ジュニアさんのお酒飲む番組で、まあ、しこたま酒飲んだ後、その足で逃走中に出たみたいな話しましたけど、いや、もう昭和ですね、なんかもう、ノリが。堀ちゃんだけすごいですね。まあ、お酒飲んでたからか、その、逃走中のミッションも結構こなせたみたいに言うてましたけど、多分あれですよね、その年末の、大晦日にやってましたもんね、去年。あれ、でしょ、堀ちゃん。 お酒残りながら走れるんですよ。皆様、堀ちゃんはすごいよ、これは。いや、なんかもう世界チャンピオンになれるんじゃん、なんかわからないですけど。だって、どれだけ飲んでも酔わないんでしょ、その飲酒となんか短距離走みたいな。お酒もうガバガバ飲んだ後、ダッシュする大会とかあったら堀ちゃん金メダルちゃいます。いや、すっごいな堀ちゃん。いや、そういうのあるんですよ、僕も。僕ほんと大食い、まあ、大食い話しましたけど、たびたびね、ジジイの大食い話ね、もうキング牛丼、すき家のキング牛丼の早食いとか、ハンバーガー10個ですねとかの、まあ記録載せてるぐらいも大食いであり、かつ激辛も僕好きなんですよ、辛いの。ココイチのだから10辛の大食いを開きたい、大会を。多分僕結構いい線いくと思うんですよ。もうベスト16ぐらい、日本でもベスト16いけると思いますね。結構でしょ、ベスト16。日本開いてほしいですね、誰か。開かないですかね。多分7、8ぐらいはいけると思うんですよね。7、8でもそんなこと、大したことないんですかね。何歩ぐらいいけるんかな、本気出しゃ、ココイチとカレーって。7、8ですね、でも。なんか、200グラムぐらいかな、あれ。一皿。300グラム、米。2キロとかか。2キロは無理かもしれないですね。わからない。でも、つけ麺の大盛りとか全然いけるんで、僕、2個ぐらいは。まだ2キロぐらい食べれますね、全然。開いてほしいですね、誰か。大会を。これ待ってます。主催者。見応えあると思うんですけどね、大食いの激辛は。まあ、話はそれましたけども、とにかく言えば、堀ちゃんはすごいぞってことですよ、これは。ね、お笑いがすごい好きで、その、乃木坂行く前に、一回吉本受けようか思った、みたいな話もよくあったりですね。ねえ、堀ちゃん。とか、SKE とか、NMB も、実はオーディション受けてたみたいな話よくあったりですね。どっちもまあ、1時とか2時で落ちちゃったみたいな。ねえ、だから別の世界軸では堀ちゃんが NMB におる世界軸もあったわけですね、世界線が。いやー、何期生ぐらいだったんですかね。2012とか2012期生とかかな、3期生とか。ああ、じゃあもう渋谷渚ちゃんとかと肩を並べる、なんかお笑いモンスターになってたかもしれないですね、堀ちゃんが。やっぱ乃木坂やからここまでになりましたけど、 NMB やったらさらにとんでもないもうモンスターになってたかもしれないですね、お笑いモンスターに。いや、夢は広がるばかりでございますけども、もう今日は終わり、今日は終わりです。ちょっと明日ももうね、11時半、もう今日が終わろうとします皆様。だからもう終わり。まだ次週ね、お目にかかれたらな、次週じゃないですね、再来週ですね。もう隔週になったんで、再来週大きね、お耳に合いましたらと思います。ちょっともうどれ読んでどれが読んでないかのあれがもうわからない。もう正直乾杯ですね、僕の。勝負やみたいに言うてましたけど、もうわからないんですよ、何を読んで何を読んでないかわからないですけども、このお便り欄見る限り、そのなんか愛席食堂を読んでないみたいな、なんかメッセージを感じるんですよ。マッチュンの愛席食堂がなんか2個3個あるんで、これ読んだと思うんですよ、僕は。読んだ記憶があるんで、もうやめてください、それは。それはなしで、読んでないやつを教えていただくなり。いや、しかしこっから新しく来たやつは、僕はもうほぼほぼ全部読まさせていただこうかなと思ってますね。ほんとよっぽどなことがない限り読もうと思っておりますし、そうですね、シャドウ側でしたっけ、今回のシングルのアンダー曲、なかなか渋かったですね。なんか渋かったねえ、なんか思うところありませんでしたか、皆様。シャドウ側のポジションですか。いやーと思いましたね、なんか。 まあまあまあまあまあ、また今度ね、話せたらなと思います。ありがとうございました。